この27章のところには弱さの中にあって生きるダビデの姿があります。一節を見ると、このダビデが自分の心の中で言った言葉がそこに出てきているわけですが、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろうというのがその時の彼の心の状態であったわけです。ダビデも勇敢な、もう先にゴリアテを倒すようなこの戦士であったダビデが、なんとサウルの手によって滅ぼされるだろうというような心境に陥った。それはもう彼自身の弱さの一つではなかっただろうかと思います。そして彼はペリシテ人の地に逃れるより他に道はないと、そのように言ってるわけです。なぜ彼は神様の懐に飛び込んでいかなかったんだろうかというようなことを考えさせられます。信仰の人ダビデであったとしても、このような弱さがあった。それはアブラハムも、彼は二度飢饉があり逃げていってる姿を私たちは見ることができるわけですけれども、やはりそこには人間としての弱さ、また愚かさっていうものがどうしても否定することはできない。また私たちにもこのようなことが起こってくることがあるわけです。しかも彼にはこの2節3節を見ると、600人の部下、そしてまたそれに伴うところの家族があったというようなことですので、彼はそうした一緒に来る人たちのことも考えなければいけない、養わないといけないというようなことで、再びこのアキシュのところに行って住むというようなことをしたわけだと思います。もうこれはまさに信仰の妥協としか言うことができない。そして彼は実際どうであったかというと、8節を見ると、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。同胞のイスラエルを襲うということは彼はしなかったわけなんですけれども、このアキシュの目をくらますためにこういうことをしなければならなかった。そしてアキシュがどこを襲ったのかと尋ねると、10節を見ると、ネゲブのユダのネゲブとかエラフェメル人のネゲブとかケニ人のネゲブというように、ペリシテ人の敵たち、ユダヤ人たちを襲ったというような、嘘の報告をしているわけです。まさに彼はもう本当にこの世の人と何ら変わらないような行動をしている、私たちもそういうことがあるんではないかと思います。12節見ると、アキシュはダビデを信用してという言葉があるんですけれども、しかしそれは正直なことではなかった。もうこの世との妥協にしか過ぎないわけですし、そしてまたこれは彼自身の本来の生き方では全くなかったということであるわけです。彼はユダヤ人の王として油が注がれて、そしてまた立てられた人物である。そういうダビデもこのような時があったということを私たちは覚えなければなりませんし、またこうした中から神様はもう一度ダビデに力を与えられて、またユダヤ人の王として用いられるというその姿をまた私たちは見させていただき、そしてまた私たちも苦難の中から神様は必ず立ち上がらせてくださる時が与えられる、そのことを私たちは信じて信仰に励むものでありたいと思います。